源氏物語、常夏、著者、紫式部、与謝野晶子役、音訳者、松島時子。露を着てくれない都度深けれど、思い悩めるなでしこの花。露を着てくれない都度深けれど、思い悩めるなでしこの花。晶子。遠州の死に源氏は東の釣り殿へ出て涼んでいた。子息の中将が辞しているほかに、親しい天井役人も数人席にいた。桂川の鮎、鴨川の石節などというような魚を見る前で調理させて賞味するのであったが、例のように賄い大臣の子息たちが中将を訪ねてきた。寂しく退屈な気がして眠かった時によくおいでになった。と源氏は言って酒を勧めた。氷の水、水飯などを若い人はみんな大騒ぎして食べた。風はよく吹き通すのであるが、晴れた空が西日になる頃には、蝉の声などからも苦しい熱がまかれる気がするほど、暑気が耐え難くなった。水の上の価値が少しもわからない暑さだ。私はこんなふうにして失礼する。源氏はこう言って体を横たえた。こんな頃は音楽を聴こうという気にもならないし、さてまた退屈だし困りますね。お勤めに出る人たちはたまらないでしょうね。帯も紐も解かれないのだからね。私のところだけでも、几帳面にせずに気楽な風になって、世間話でもしたらどうですか？何か珍しいことで、寝目くの覚めるような話はありませんか？なんだかもう、年寄りになってしまった気がして、世間のことも全く知らずにいますよ。などと源氏は言うが、新しい事実として話し出すような問題もなくて、みんなかしこまった風で、涼しい高欄に背を押しつけたまま黙っていた。どうして誰が私に言ったことかも覚えていないのだが、あなたの方の大臣が、この頃他でお生まれになったお嬢さんを引き取って、大事がっておいでになるということを聞きましたが、本当ですか？と、源氏は弁の少々に問うた。そんなふうに世間で大層に申されるようなことでもございません。この春大臣が夢占いをさせましたことが噂になりまして、それからひょっくりと自分は縁故のあるものだと名乗って出ましたのを、兄の中将が真偽の調査にあたりまして、それから引き取ってきたようですが、私は細かいことをよく存じません。結局、陳断の材料を世間へ提供いたしましたことになったのでございます。大臣の尊厳がどれだけそれで損なわれましたか知れません。少々の答えがこうであったから、本当のことだったと源氏は思った。たくさんな狩りの列から離れた一山でも、強いてお探しになったのが少し欲深かったのですね。私のところなどこそ、子供は少ないのだから、そんな女の子などを見つけたいのだが、私のところでは気が進まないのか、少しも名乗ってくれるものがない。しかし、ともかく迷惑なことだっても、大臣のお嬢さんには違いないのでしょう。若い自分は無節制に恋愛関係をお作りになったものだからね。そこのきれいでない水に映る月は曇らないであろうわけはないのだからね。と源氏は微笑しながら言っていた。子息の左中将も真相を詳しく聞いていることであったから、これも笑いを漏らさないではいられなかった。弁の少将と遠野中将は辛そうであった。ねえ、アソン、お前はその落ち葉でも拾ったらいいだろう。不名誉な失恋男になるよりは、同じ兄弟なのだから、それで満足をすればいいのだよ。子息をからかうような調子で父の源氏は言うのであった。内大臣と源氏は、大体は仲の良い親友なのであるが、ずっと以前から性格の相違が原因になったわずかな感情の隔たりはあったし、 この頃はまた中将を侮蔑して、失恋の苦しみをさせている大臣の態度に飽き足らないものがあって、源氏は大臣が癪に障る方言をすると間接に聞くように言っているのである。新しい娘を迎えて失望している大臣の噂を聞いても、源氏は玉鬘のことを聞いたときに、その人はきっと大騒ぎをして大事に扱うことであろう。自尊心の強い、対象にするものの良さ悪さで態度を鮮明にしないではいられない性質の大臣は、近頃引き取った娘に失望を感じている様子は想像ができるし、また突然にこの玉鬘を見せた時の喜びぶりも思われないでもない。極度の珍重ぶりを見せることであろうなどと源氏は思っていた。夕べに鶴子の風が涼しくて、若い皇妃たちはみんなここを立ち去りがたく思う風である。気楽に涼んでいったらいいでしょう。私もとうとう青年たちから煙たがられる年になった。こう言って、源氏は近い西の隊を訪ねようとしていたから、皇妃たちはみんな見送りをするためについていった。日の暮れ時のほの暗い光線の中では、同じような脳死姿の誰が誰であるかもよくわからないのであったが、源氏は玉鬘に、少し外のよく見えるところまで来てごらんなさい、と言って、従えてきた青年たちのいる方を覗かせた。少将や侍従を連れてきましたよ。ここへは走り寄りたいほどの好奇心を持つ青年たちなのだが、中将が生真面目すぎて連れてこないのですよ。同情のないことですよ。この青年たちはあなたに対して無関心なものが一人もないでしょう。つまらない家の者でも、娘でいる間は若い男にとって好奇心の対象になるものだからね。私の家というものを、実質以上に誰も買いかぶっているのですからね。しかも若い連中は、六条院の夫人たちを恋の対象にして、空想に陶酔するようなことはできないことだったのが、あなたという人ができたから、みんなの注意はあなたに集まることになったのです。そうした求婚者の真実の深さ、浅さというようなものを、第三者になって観察するのは面白いことだろうと、退屈なあまりに以前からそんなことがあればいいと思っていたのが、ようやく時期が来たわけです、などと源氏はささやいていた。この前の庭には各種類の草花を混ぜて植えるようなことはせずに、美しい色をしたなでしこばかりを、かれんなでしこ、大和なでしこもことに優秀なのを選んで、低く作った柿に添えて植えてあるのが夕映えに光って見えた。皇妃たちはその前を歩いて、じっと心が惹かれるように佇んだりもしていた。立派な青年官吏ばかりですよ。様子にも取りなしにも欠点は少ない。今日は見えないが、宇宙城は年かさだけあって、また優雅さが格別ですよ。どうです、あれからのちも手紙を送ってよこしますか。軽蔑するような態度を取らないようにしなければいけない。などとも源氏は言った。優れたこの皇妃たちの中でも、現中将は目立って変な姿に見えた。中将を嫌うことは内大臣として意を得ないことですよ。ご自分が尊貴であれば、あの子も同じ兄弟から生まれた尊貴な血筋というものなのだからね。しかしあまり系統がきちんとしていて、大気味風の点が気に入らないのですかね、と源氏が言った。駒さば、大気味駒せ、向こうにせん、というような人もあそこにはあるのではございませんか。いや、何も向こうに取られたのではありませんがね、若い二人が作った夢を壊したままにして、幾年も置いておかれるのは残酷だと思うのです。まだ官位が低くて世間体がよろしくないと思われるのだったら、公然のことにはしないで、私へお嬢さんを託しておかれるという形式だっていいじゃないのですか。 私が責任を持てばいいはずだと思うのだが、源氏は短足した。自分の実費との間には、こうした感情の疎遠があるのかと、玉鬘は初めて知った。これが師匠になって親に会いうる日が、まだはるかなことに思わねばならないのであるかと、悲しくも思い、苦しくも思った。月がない頃であったから、灯籠に火が灯された。日が近すぎて暑苦しい。これよりはかがりがよい。と言って、かがりを一つこの庭で焚くように。と源氏は命じた。